触れ合いネットワーク声の写経羽島ナンバー230、2022年9月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副寿町朝平三丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー230、9月1日号の主な内容は、知らんぷりしないで関わろう、やる気アップでパワーアップ、福祉協力校活動紹介、ふるさとの環境を考え、みんなの幸せにつなげたい、中島小学校、羽島市で見つけた地域のお宝、ほか、地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、児童センターだより、お達者教室、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金にて作成しています。キャンペーン、知らんぷりしないで関わろう。気づいたら、見て見ぬふりせず声かけよう。他人への干渉を必要以上に避ける人や、他人のことに無関心な人が増えています。これらのことが地域住民の抱える問題を潜在化させたり、深刻化させたりする原因の一つになっています。そこで、羽島市社会福祉協議会、社協では、地域の皆さんに問題を抱えた人がいたら、見て見ぬふりをせず、積極的に関わっていくという意識づくりをするために、キャンペーン、知らんぷりしないで関わろうを実施しています。近所の一人暮らしの高齢者のことです。他県の業者によって屋根の修理が行われていました。ご本人に尋ねてみると、以前もその業者に温水器の無料点検をしてもらい、部品交換代として2万円を支払ったとお話しされていました。気になったので業者の方とお話ししてみると、近所に住むご本人の娘さんの了解を得ており、代金は息子さんが支払いをされていると説明を受けました。しかし、娘さんと息子さんに確認をしてみると、その業者は知らないと話していました。不安になったため民生委員さんに相談しました。悪質商法かも。民生委員さんから相談を受けて、社協職員がご本人にお話を聞くと、本人自ら新聞の広告で見た商品を購入したり、直接業者に連絡したりすることもあると言われました。また過去には20万円のハンコを作らされたそうです。相談の結果、玄関に消費者被害啓発のパンフレットを調布し、ご本人には何かを購入する際には誰かに相談や連絡をするようにお願いしました。今後は民生委員社会福祉委員が気にかけ、定期的に見守りしていただくこととし、こうした被害の連鎖を防ぐことになりました。本人が特定できないよう、実際の事例を脚色してあります。気になるを大切に、まずは声をかけてみよう。やる気アップでパワーアップ、他団体との情報交換も、介護予防ボランティアフォローアップ研修会、市内では 住民の皆さんが主体的に活動する介護予防の取り組みが行われています。7月11日月曜日に活動内容のマンネリ化や運営に関するさまざまな課題を解決するきっかけづくりを目的とし、介護予防ボランティア養成講座の修了者、生き生き運動クラブ登録団体などを対象にして研修会を行いました。前半は健康運動指導士の関谷ひとみさんに椅子を使ってできる運動を教えていただきました。誰でもできそうな簡単な動きから少し難しい動きのストレッチ、筋力、脳トレーニングなどを学びました。後半はグループに分かれ情報交換を行いました。普段は別の団体で活動されているボランティア同士が自分たちの活動や活動する上での悩みなどを話し、意見を出し合いました。知っていますか、通いの場。市内の一部地域には介護予防活動の一つとしてストレッチや筋力トレーニングなどに取り組む通いの場があります。この活動は自分の家から通える範囲に会場があることや新しい知り合いができることなどが魅力です。この活動に参加したい、ボランティア活動してみたい、新しい活動団体を作りたいなど興味がある方は社会福祉協議会までご連絡ください。ふれあいサロンボランティア研修会。ふれあいサロンは一人暮らしや家の中に閉じこもりがちな高齢者が気軽に楽しく交流することで孤立を防止する活動です。このふれあいサロンで活動をしているボランティアを対象に、ふれあいサロン活動の進め方の参考にしていただくことを目的とした研修会を7月22日金曜日に実施し、約60名の方が参加しました。今回の研修会では、障害学習アドバイザー、イベント企画コラボレーターなど多岐にわたり活躍されている松尾弥生さんに、コロナ禍の中でのサロン活動の進め方、つながりづくりを諦めないをテーマに兵庫県から講演いただき、工夫して活動を続ける重要性などについて話されました。参加された方からは、コロナ禍だからこそよりサロン活動が大切になってくることを痛感した、コロナ禍でもいろいろできると思ったなどの感想がありました。コロナ禍で活動等に制限がかかる中、ふれあいサロンでは感染対策を徹底し工夫しながら活動が続けられています。福祉協力校活動紹介。ふるさとの環境を考え、みんなの幸せにつなげたい。羽島市立中島小学校。中島小学校ではふるさとをテーマに総合的な学習の時間を行っています。4年生はふるさとの環境をテーマに取り組んでおり、学習の一環として学校の花壇で花を育てる活動を行っています。ふるさとの環境で思い出すことは、前は一の枝にコスモスやひまわりの畑があったよね。きれいな花が咲いていて多くの人が喜んでいたのを覚えているよ。私たちも花を育てたい。学校でひまわりを育てられないかな。きっとみんなが喜ぶと思うよ。全校の代表として学校の花壇を担当することになった4年生は、ふるさとの自然を思い出しながらどんな花壇にしたいかを考えました。美しい花壇にしたい、全校のみんなが楽しめるような花壇にしたいという願いを持ち、一年を通して季節に合わせた花を育てようと考えました。地域の方から 花に込めた思いを学ぶ。最初に夏に向けてひまわりを育てることになりました。そこでひまわりのことをよく知っている地域の方から話を聞いてみることにしました。種のまき方や育て方、ひまわりの特徴などを教えていただき、一緒に育てていくことになりました。きれいなひまわりの花壇ができるように間引きすることも教えていただきました。また地域の方と一緒に世話をする中で、一の枝のひまわり畑やコスモス田園について話を聞くことができました。休耕田を利用してたくさんの人に幸せを届けたい、やるからには多くの人に喜んでもらいたいという思いから、ひまわり畑やコスモス田園を作り活動されていたそうです。自然を相手に取り組むことの難しさや、きれいに咲かせることの大変さだけでなく、誰かの幸せを願って花を育てるという思いを知りました。相手に幸せを届けるために、一の枝のひまわり畑での活動を聞き、自分たちは誰のために何をしたいのか考えました。写真を撮って残したい、切り花にして家族や地域の人に配りたい、咲いたひまわりを使ってしおりを作りたい、種を取って次の4年生に引き継ぎたいなど、たくさんの意見が出ました。花壇の世話はこれからも続きます。全校のみんなや地域の人に幸せを届けるためにできることを考え、取り組んでいきたいと思います。小さな積み重ねから温かい心を育む。中島小学校ではこのほかにも、給食で飲んでいる牛乳のパックを資源ごみとして回収する活動をしています。回収して得られたお金は募金として寄付することにしています。花壇の世話や牛乳パックの回収は毎日のちょっとした積み重ねです。この小さな積み重ねが誰かの役に立つことを活動を通じて学び、思いやりのある温かい人に育ってほしいと思います。羽島市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。羽島市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。上中町中地区で発見、円空ゆるり。中観音堂羽島円空資料館に誰でも立ち寄れる円空ゆるりがあります。ここは近隣に住む加藤美智子さんが資料館の活性化のために、自分のやりたいことをやろうと思い、円空資料館の1階を借りて2年前にオープンしました。加藤さんは10時頃から15時頃までほぼ毎日円空ゆるりで過ごしています。現在は天使の人形を制作中。この他にも遊びに来た友達やご近所の方、遠方から資料館を訪れた方とお茶を飲みながら楽しく世間話をしたり、即興で歌を歌ったりしてのんびりゆったり過ごしています。みんなで楽しいことをやろうと思い、円空市場、フリーマーケットや観音参りなども企画実行しています。生活支援コーディネーターより、手芸の材料は端切れなどです。観音参りで使う着物は着なくなった着物をいただいたものです。お姑さんから教わった物を大切にすることを大事に受け継ぎ、形となって円空ゆるりに生かされています。また円空ゆるりは たくさんの人との出会いがある場所です。資料館に来た方が後日円空市場にも来て、そこで出会った人とおしゃべりをする、新しい人と人とのつながりが生まれる素敵な場所です。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、高齢者に関するお役立ち情報、高齢者虐待を防ぎましょう。このようなことが虐待にあたります。身体的虐待、叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、ベッドに縛りつける、薬を過剰に与えるなど、心理的虐待、排泄などの失敗に対して恥をかかせる、子供扱いする、怒鳴る、罵る、悪口を言う、無視する、介護等放棄、ネグレスト、十分な食事や水分を与えない、おむつを放置する、介護・医療サービスを受けさせないなど、性的虐待、下半身を裸にして放置する、人前でおむつを交換する、高齢者にわいせつな行為をするなど、経済的虐待、日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の不動産、年金、預貯金などを無断使用するなど、高齢者虐待は身近で起こりうる問題として、高齢者や介護者、高齢者の養護者を地域全体で支え合っていくことが大切です。気がかりなことがありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。相談者、通報者の秘密は守られます。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより。2022年度後期募集、ちびっこ夢広場、10月から3月、全5回、実施時間毎回10時30分から11時30分、場所児童センターアリーナ、対象乳幼児と保護者、定員各クラス15組、参加費1000円5回分、申し込み期間9月6日火曜日から17日土曜日、年齢、月日、内容の順に読みます。0歳から1歳クラス、10月25日火曜日、2歳から3歳クラス、10月28日金曜日、内容、ハロウィン、0歳から1歳クラス、11月15日火曜日、2歳から3歳クラス、11月17日木曜日、リズム遊び、0歳から1歳クラス、12月20日火曜日、2歳から3歳クラス、12月22日木曜日、クリスマス、0歳から1歳クラス、1月27日金曜日、ミニコンサート、2歳から3歳クラス、1月19日木曜日、人形劇、0歳から1歳クラス、3月22日水曜日、2歳から3歳クラス、3月23日木曜日、グラッサンドアート、小学生土曜クラブ、10月から3月、全6回、実施時間、毎回14時から15時、場所、羽島市福祉ふれあい会館2階など、対象、小学生、参加費1500円6回分。申し込み期間、9月6日火曜日から16日金曜日。なお日時、内容が変更になることがあります。 クラブ名、日にち、対象、定員の順に読みます。漫画イラストクラブ、漫画家による漫画イラスト指導、第2土曜日、小学3年生から6年生18名、リッツイングリッシュクラブ、外国人講師と英語ふれあい遊び、第4土曜日、小学1年生から6年生28名。後期募集のお申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。ハッピーサロンコーナー、9月10月の行事予定、健康チェック、身長体重測定、9月1日木曜日、10月6日木曜日はいいね。お月見飾り作り、9月6日火曜日、8日木曜日、風車作り、10月4日火曜日、11日火曜日、みんなでクラフト、写真も飾れるお花リース、9月7日水曜日、9日金曜日、ハロウィンリース、10月5日水曜日、7日金曜日、読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、9月15日木曜日、10月27日木曜日、おもちゃ病院、おもちゃの修理をしています、9月21日水曜日、10月19日水曜日、お誕生日手形スクラップブック、9月生まれ、9月28日水曜日、10月生まれ、10月26日水曜日、ハロウィン遊び、10月21日金曜日、時間はすべて10時30分から11時30分、ただしおもちゃ病院は10時から12時、行事はすべて予約制になりました。変更中止になる場合もありますので、ホームページでご確認ください。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。アソビケーション、日時10月1日土曜日、14時から15時、内容ハロウィンクラフト、11月5日土曜日、14時から15時、アイロンビーズ、対象小中高校生、定員10名、参加費無料、予約開催日の14日前土曜日から予約開始、定員になり次第締め切ります。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス番号 391-1622、 休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。羽島子育て支援チームの活動、子育て講座、日時9月29日木曜日、10月27日木曜日、10時30分から11時30分、場所羽島市福祉ふれあい会館2階、講師三上弘子先生、お問い合わせ電話090-3447-8082、 ババ、お気軽にご参加ください。新型コロナウイルス感染防止につき、掲載行事を延期または中止する場合がありますのでご了承ください。変更がある場合は児童センターホームページでお知らせします。羽島市地域包括支援センター、令和4年度お達者教室、ただいま開催中のお達者教室の後期日程が決まりました。内容1回目、羽島市地域包括支援センター職員による介護予防体操、2回目音楽健康指導士による音楽健康教室、会場各コミュニティセンター、 持ち物、飲み物、動きやすい服装、上靴、必要な方。対象者、65歳以上の市内在住者。参加費無料、事前申し込み制、先着順。会場により参加人数が異なります。時間、すべての会場13時30分から15時。申し込み方法、各会場の申し込み開始日から。地域包括支援センターへ電話、電話 394-2521 または直接。会場、日程、定員、申し込み開始日の順に読みます。竹花南、10月6日木曜日、20日木曜日、23名、9月1日木曜日から。上中、11月7日月曜日、21日月曜日、14名、10月3日月曜日から。端島、下中、12月7日水曜日、21日水曜日、26名、11月1日火曜日から。コッツ、1月12日木曜日、26日木曜日、10名、12月1日木曜日から。桑原、2月6日月曜日、20日月曜日、14名、1月4日水曜日から。新型コロナウイルス感染症の拡大によるまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令された場合、悪天候時、台風等は中止させていただきます。あらかじめご了承ください。ふれあいインフォメーション。社会福祉大会中止のお知らせ。9月30日金曜日に開催を予定しておりました第44回端島市社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度も中止させていただくこととなりました。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金。10月1日から。ご協力いただいた寄付金は民間の福祉施設、団体等に配分され、地域のさまざまな福祉活動に役立てられます。皆様の温かいご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ、岐阜県共同募金会、端島市司会、電話 391-0631。 スマホからも募金できます。募集、介護サービス相談員。定期的に高齢者福祉施設を利用している方の話を聞き、内容に応じて施設職員や事務局へ橋渡しをする介護サービス相談員を募集します。人員2名、任期、養成研修終了後2年間更新あり。活動回数、毎月1回から2回程度、1回2時間から3時間。申し込み資格、次のすべての要件を満たす人。1、市内在住で70歳未満の人。2、自家用車で活動可能な人。3、平日に活動が可能な人。4、介護サービス事業者と利害関係のない人。借金1時間1000円。申し込み締め切り、9月30日金曜日。申し込み方法、専用申し込み書を本会へ提出してください。なお、申し込み書は本会ホームページからもダウンロードできます。備考、後日面接を行います。介護予防ボランティア養成講座。自分が住む地区などで住民を対象とした介護予防活動の場を立ち上げ、運営する人を養成することを目的に開催の場の設置に向けた話し合いや運営に携われる方。実施日、10月14日から12月2日、毎週金曜日、全8回。時間、 13時30分から15時30分。11月18日、25日は13時から15時に行います。会場、羽島市福祉ふれあい会館。申し込み方法、本会事務局へお越しになるか、または電話にて申し込みください。申し込み締め切り、10月7日金曜日。年末年始事業配分希望団体。年末年始に行われる地域福祉事業、生活支援活動に対し、事業費の一部を助成します。対象、市内の福祉団体等、助成額5万円上限、申請方法、申請書を本会事務局へ提出。申請締め切り、9月30日金曜日。募集記事の詳細は、本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせください。ありがとう、あったかハート。本会への寄付、純不動、継承略、発津町仏教婦人会、匿名一件、6月16日から8月15日まで。以上で、ふれあいネットワーク、声の写経羽島、ナンバー230、9月1日号を終わります。